皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。少しずつね、日が長くなったり春らしくなったりっていうようなことになってますが、なかなかね、いろんなところで動きもあり、今日もですね、温暖化問題に関する情報ということでお伝えしていきたいというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。今日まずですね、京都環境フェスティバル2020が開催されているっていうことなんですけども、今ねオンラインで開催がされています。例年であればですね、あの12月、初めの土日にですね、大きな会場で、人々が集まってねやっているんですけど、これもずっとね長く、続いているんですけれども、その年々で、テーマが変わってきているのかなと思うんですけども、やはり今年はですね、実際にそれをするということが難しいということで、オンライン初開催京都環境フェスティバル2020ということで、2020年の12月20日から、2月28日までね、開催されています。で、トップページがあってイベントが紹介されていたり、今回京都環境フェスティバルの歌もねあったりするんですけども、環境活動団体や企業紹介、コンクールの受賞者紹介というようなことでね、いろんな、情報があって、それをね、見てこう勉強になるかなというところもありますし、オンラインでつながる新しいネットワークということでですね、いろんな、団体や企業がねどんなことをしているのか、これやったらちょっと行ってみたいなとかね、そういう形にもなってくるのかなというふうに、思っています。京都環境フェスティバルでね検索していただければ、すぐに出てくるかと思いますけれども、京都環境フェスティバル2020が、今開催されていて2月28日までね、見れるということかなと思います。もちろん参加は無料ですよね。これなんかお金取られたらちょっと、かなと思いますけども、気候ネットワークの方もね、少しこう紹介させていただいておりますし、こういう形で京都の中での環境の、団体企業活動、そしてねそういういろんなことをねちょっとこうネタを仕入れるっていうんですか、勉強するからいい機会かなというふうに思って紹介をさせていただきました。はい、今日メインはですね、京都市が地球温暖化対策計画案ね作っていまして、その意見募集、いわゆるパブリックコメントをね、しているんですけれども、これも2月25日必着ということです。2050年ね、CO2 排出量正味ゼロへということで、温暖化対策条例がね、去年の末に議会で可決されたということもありまして、それに伴ってですね、2021から2030年の温暖化対策計画ということで、作っていて、これ最終的な、ね、意見募集ということかと思います。京都は気候危機に挑戦するというね、ちょっとこう、冊子ができていますので、その内容をね、紹介をさせていただきたいなというふうに思います。やはりこの計画についてはですね、気候の危機があって京都市では、CO2 排出量正味ゼロ2050年までにということで、将来の世代が夢を描ける豊かな京都の実現を目指すということなんですね。で、そのためには、2030年までには 40% 以上の、ね、温室効果ガス、排出量削減ということもちゃんとここに含めているということですね。で、その中でライフスタイルの転換、ビジネスの転換、エネルギーの転換、モビリティの転換に、森林とか農地等の吸収源を増やしていくと、それから、気候変動の影響への対策として適応策も含まれているということでね、こちらが元になってですね、京都の街が変わっていく、脱炭素の、 まず2030年までの、取り組みが書かれているのかなというふうに思います。 40% 削減、 40% 以上削減というのはね、それぐらいは目指さなきゃいけないのかなというふうに思いますし、いろんなこうね、意欲的な内容も含まれている中でですね、ちゃんとこれができていくのかっていうところは、問われているのかなというふうに思います。で、この京都市の冊子にはですね、いろんな数値もちゃんと書かれているということで、京都市の中でのそういう根拠なんかも、確かなものかな、そしてこういうふうに情報公開しているということで、その手に取ってみればね、よくわかるかなというふうに思うんですよね。ただこの冊子をどのくらいこうね、皆さん手に取って、見ていただけるのかなっていうのは、いつもちょっとね、課題っていうふうに私は捉えているわけですけれども、そういう中でですね、ライフスタイルの転換、その方向性にはね、ライフスタイルを持続可能なものへ進化させていくということで、脱炭素型ライフスタイル像を共有すると、環境に配慮した洗濯や消費、住宅家電の省エネ化を促進するとね、そのために環境学習とか担い手育成も行うというようなことです。ビジネスの転換というところではですね、やはり持続可能な資源やエネルギーの利用を前提としたビジネスの移行が必要なので、省エネ対策、環境と経済の好循環を生み出す、そしてイノベーションの促進などということで、あってですね、これも、削減46万トン削減するんだ、ライフスタイルのはね、37万トン削減するんだというようなことがあります。それからエネルギーの転換ということではね、CO2 を排出ない、再エネの最大限の利用が必要ということで、再エネの飛躍的な拡大しにきでの、ね、太陽光などの導入を最大限に促進すると、再エネ電気を利用するとかですね、分散型のエネルギーシステムの構築に向けた、調査研究なんかも行って、53万トンの削減を、目指していると。モビリティの転換ということで、やはり交通をでどうするかということなんですが、公共交通優先の街づくり、そして、次世代自動車の普及とかね、それから、自動車の使い方を大きく変えるということでね、スマートな移動ということで、こちらの方は31万トンの削減を、目標としているというようなところがあります。これね、数字の根拠もあって、農地とか、森林を吸収源対策で2万トン削減するってことで、こちらの方はね、森林が、限られるところもあって、ただ、突き落としもね、森林が結構あるので、そこはしっかりと、取り組みを進めていく必要があるのかな。地産地消とかね、緑地を増やすとか、農業、農村のね、維持発展なんかも、温暖化対策のね、適用とともに、CO2 削減ともつながっていく、やり方があるのかなというふうに思います。気候変動の影響への対応、適応策っていうものね、書かれていまして、自然災害とか、健康、都市生活、水資源、農業、林業、自然生態系、そして文化とかね、観光にも影響があるので、そちらの方もね、ちゃんと適用していかなきゃいけないよというようなことで、書かれた冊子であります。いろいろね、グラフとか、イラストとかもあって読みやすくなっているのかなというふうに思いますので、ぜひ手に取ってね、見ていただいたらなと。ホームページからもね、ダウンロードできる形になっています。2月25日必着でですね、意見募集があって、このご意見っていうのをね、ホームページからも出せますし、郵送でもいいのかな、そういう形で出せれば、その意見がね、そのものが反映されるかどうかっていうのはあるんですけども、これから、温暖化対策を進めていく上でね、参考としていただけるんじゃないかなというふうに思います。それから、それと同時にですね、去年できた、条例ね、地 気温高対策条例の愛称を募集ということでですね、2050年 CO2 排出量賞味ゼロの実現ということで、やはりこうね、愛着のあるいい名前がいいんじゃないかなということもあってですね、愛称を募集しているので、こちらの方もね、応募してみたらいいんじゃないかなと思いますね。あ、自分が応募したが採用されたということであれば、まあね、もっとこう身近に感じられるかとも思います。はい、ということで、まあ、京都市のね、これからの、町の在り方がね、決まっていくという、脱炭素ちゃんとできるかどうか、地球温暖化対策条例、愛称を募集し、それを少し具体化した京都市地球温暖化対策計画、ね、意見募集がされているってことであります。ね、意見は出さないまでもね、ちゃんと読んでみて、あ、こういうことになるんだみたいなことはしっかりと、把握するってことも必要じゃないかなというふうに思っています。その他ですね、結構今いろんなところで、計画とかね、温暖化対策計画とかの見直しとかが始まっていたりね、行われていたりするわけなんですよね。で、例えばお隣っていうか、まあ、ちょっと近いところでは、兵庫県が地球温暖化対策推進計画案ね、今作っていまして、こちらの方はこちらも2030年 35% 削減、それをもう少し拡大したいみたいな内容になっていたりですね、暮らし、仕事、町、里、適用というようなね、そういうこう具体的な、内容も書かれている。こちらも意見募集がされていまして、2月16日までということなんですね。まあ、京都と比べてどうなのかなというようなことがあったり、まあ、これ今はですね、やはり脱炭素2050年ということはね、もう共通の目標になってきているということはね、好ましいことかなというふうに思いますし、ぜひそれをね、実現するために、各県、都道府県あるいは市町村でね、計画を作って進めていってもらいたいなというふうに思います。で、ちょっとね、遠いところなんですけれども、熊本なんかが連携して中枢都市圏で計画を作っていたりするわけなんですね。これなんかもちょっと特色があっていいかなというふうに思います。熊本市は十分に大きいので、ね、独自に計画を作ったり実施できたりするかと思うんですけども、その周辺のですね、まあ、小さな自治体なんかは、まあ、独自というよりは連携してやっていった方が効果も上がるし、まあね、計画を作る手間なんかもね、少しこう、なんて言いますか、省略化できるのかなと。そして、各市町村がですね、まあ、特色を持って、その特色を生かした対策をして、お互いに助け合ったり、あるいは助けてもらったりすることもあるかもしれませんけども、そういうことが、ね、できるということで、ちょっと面白いなと思って、熊本市の、連携中枢都市圏の、対策ということも紹介をさせていただきました。はい、ということで、京都も、ね、含めていろんなところで脱炭素2050年に向けて、取り組みが始まっている。で、それの我々は一員だということを、ね、近くして正解、ね、やっていきたいなというふうに思っているということで紹介をさせていただきました。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークの佐藤健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。